来アルゼンチン世界に向けてはブエノスアイレスの最大のバンドネオンアニバルトロイロをご紹介します。世界的に認められたアストル・ピアソラのような革新家、あるいは前衛派の演奏者ではなかったのに、アニバル・トロイロはカルロス・ガルデルをはじめとした最も有名な単語音楽家3、4人の中の一人でした。そのため彼は優れた作曲家と指揮者でもあったにもかかわらず、ブエノスアイレスの最大のバンドネオンと名付けられました。アニバル・トロイロは単語がポピュラーになるとともに、カルロス・ガルデルやフリオ・デカロとオスワルド・プグリエセおよびファン・カルロス・コビアンのそれぞれの単語オーケストラがすでに有名となっていた1914年にブエノスアイレス市で生まれました。彼が10歳になる前、バンドネオンと初めて出会いました。そして幼いトロイロは母親に中古のバンドネオンを分割払いで買わせました。トロイロを有名にしたバンドネオンとの出会いを彼自身と彼の伝記者2人がこう語ります。トロイロが初めてバンドネオンを目にした時はピクニックでのことで、その音色を聞いてから演奏者たちのお昼の時間を利用してごっそりそれを自分の膝に乗せるチャンスを待つことを避けられなかったとトロイロ自身が思い出します。そしてあまりにも気に入り、その後枕を膝に乗せて遊び始めたと彼の伝記者たちが思い出します。母親にバンドニオンを初めて買ってもらった時はトロイロは10歳でした。そして近所の先生との数回のレッスンを受けた後、彼は11歳で初公演を公に行いました。それからしばらく経つと、トロイロは当時の主な単語演奏グループとなっていたデカロ楽団やコビアンのオーケストラ、およびオスバルド・プグリエセに指揮された60奏などを構成するようになりました。またペドロ・マッフィアなどのような師匠の下でバンドネオンの勉強を深める傍ら、もう一人の偉大なバンドネオン演奏者シリアコ・オルティスと舞台を共にしました。 それから様々な単語学単語を構成する後、アニバル・トロイドは1937年に自分のオーケストラを形成することに成功しました。デビューはマラブというキャバレーでのことで、それを広告した入り口の看板は、味のある単語を踊らせてくれるアニバル・トロイド楽団のデビューへようこそと書いてありました。そして初演奏からのトロイド楽団は、演奏もレコーディングもやめることなく、踊るよりも演奏者たちの前に立ってその音楽を聴くことの方を選んだ単語愛好家たちでいっぱいとなったサロンの舞台に上がり続けました。際立った演奏者と指揮者のほか、トロイドは単語若者が踊るための曲などの60曲以上の作曲家にもなっています。偉大なバンドネオン演奏者と偉大な作曲家、その才能を共にした作詞家たちの選択もまた際立つべきものとなっています。エッセイストのオラシオ・サラスは以下のようにそれを指摘します。作家のオラシオ・サラスは音楽の天才であるほか、アニバル・トロイドが非常に洗練したポピュラーな感覚を持っており、オメロマンシア、カトゥロ・カスティージョ、およびエンリケ・カディカモなどのような詩人、単語に大きな促進を与えた詩人たちと組まなければならないことに気づきました。そして彼の作詞家たちの中において、トロイドの親友であったオメロマン氏の歌詞が特に際立っています。ピチューコという愛称で知られたトロイドとマン氏の間の最初のコラボは、 1943年のことで、ポピュラーな単語曲、単語の下町となっています。その後、下町のロマンス、おいバンドネオンよ、ディシェポリン、および名曲の南という単語が相次ぎました。記者とともに音楽家でもあるアントニオ・ロドリゲス・ヴィジャルは、この2人の間の協力の意味合いと、特に単語曲南の意味合いをこのように際立ちます。専門家のロドリゲス・ヴィジャルは、単語曲南が最古のものとなっていると述べるほか、トロイロとマンシの間の協力は素晴らしくて、同曲を歌った歌手エドムンド・リベロの才能も見逃せないと付け加えます。指揮者としては、トロイロは自分のオーケストラのスタイルにぴったり合った最良の演奏者と最良の歌手を選びました。トロイロ楽団で活躍した数多くの歌手の中、フランシスコ・フィオレンティーノとロバルト・ゴジェネチェ、フロレアル・ルイス、および上記のエドムンド・リベロが特に際立っています。これらの歌手にとって、トロイロ楽団での活躍は自分の将来のキャリアにおいて決定的なものになりました。トロイロの作曲を歌った歌手たちと、その中において彼の楽団の最後の歌手となったティト・レジェスは、トロイロと自分の歌手たちとの関係を以下のように思い出します。トロイロは歌手たちに単語の歌い方を教えてやったと思います。トロイロは歌手たちに歌い方を教えたわけです。多分彼は歌手になれなかった人間だったでしょう。僕が常に言ったのは、全ての演奏者と歌手たちは少なくとも6ヶ月間トロイロ楽団で活躍すべきだということでした。彼はいつも歌手たちに曲を歌ってあげました。また彼はいつも歌手たちと会話が深く、彼らを尊重しました。トロイロが歌手が入場すると、楽団が控えめに行動すべきだと常に言っていました。アニバル・トロイロは1975年に死去しました。ほぼ半世紀にわたったキャリアにおいて、彼は多大な人気を博せた。観客との深くて親密な関係を作ることに成功しました。自分の楽団と485曲をレコーディングしましたが、その中において彼と同じバンドネオン演奏者のアストル・ピアソーラやギタリストのロバルト・グレラなどとのレコーディングは伝説的なものとなっています。彼の最初の作曲の中、詩人のホセ・マリア・コントゥル氏に作詞された単語「一生ずっと」というのがありますが、トロイロ楽団の演奏と歌手ロバルト・ゴジェネチェの歌声で聴いていただきたいです。
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi mente tus besos no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido de mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida en nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida en nada más.
ラエ、アルゼンチン、世界に向けてはブエノスアイレスの最大のバンドネオン、アニバル・トロイドをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルバン、アナウンスはマルセロ・カルバジャルでした。